ワイン、ジャム、フルーツ風味のお菓子、というようなジョークが出てくるまでになっている。オーストラリアでは目指せ2アンドから、という標語を掲げ、毎日2点の果物と5点の野菜を食べることを促している。こうしたメッセージは人々の食べ方に多少の影響を与えたようだが、食物繊維よりもビタミンとミネラルに焦点が当てられているのが残念だ。食品メーカーはこの機に乗じ、1日何点というノルマに充当できる子、と認めたシールを、トマトピューレやフルーツジュースなど幅広い食品に貼っている。ジュースにされたり他の食品にブレンドされたりすることの多い果物は注目を集めているが、穀類や種子類、好みはすっかり無視されている。食物繊維はまともに取り上げられたことすらない。どうせなら、もっと植物を食べよう。という標語の方がいいのでは。食に関して社会全体が抱える最大の問題は、私たちの忙しすぎる生活ペースではないだろうか。時間のなさは食物繊維の摂取不足につながる。働き詰めの先進国の労働者にとって典型的な昼食のサンドイッチには、葉っぱ一枚の生野菜か調理した野菜が申し訳程度に入っているのがせいぜいで、食物繊維の摂取には程遠い。準備をしている時間のない夕食も似たようなもので、電子レンジで温めるだけの食事に野菜がほとんど入っていないのは周知の事実だ。果物でさえ、ジュースやゼリーなどの加工食品にされている。その方が切ったり皮を剥いたりする手間が省けるし、通勤バッグの中で傷む心配もないというわけだ。さらに、職場に調理して食、べることのできる設備がなく、野菜料理は冷めたものを食べてもあまり美味しくない。職場に電子レンジを置くだけでも、働く人が野菜を食べるきっかけになるだろう。世の中、これだけ食に関心が集まっているというのに、私たちは食べることにわずかな手間暇さえ惜しんでいる。赤ん坊のことも考えよう。過去1世紀、妊婦のケアは飛躍的に向上し、乳幼児の死亡率は減少した。特に早産で生まれた未熟児を救える確率は大きく高まった。そして、粉ミルク育児が母乳育児より普及するようになって数十年。少なくとも先進国では母乳を赤ん坊の標準食と再評価するところまで匂ってきた。しかし、別の味で私たちは逆行している。科学と医学をすっかり信用し、また選択の自由を謳歌するあまり、多くの都市で啓蟄出産より帝王切開が増えている。帝王切開については母親と子供の健康にどんな影響があるのかほとんど研究されていないので慎重になるべきだ。特に妊娠中、分娩中、出産中など各段階においてどのような状態が健全なのか不健全なのか、現段階では分かっていない。助産師と産科医は、帝王切開と粉ミルク育児が赤ん坊のマイクロバイオータに与える影響を知っておかなければならない。当の母親にも知らせる必要がある。赤ん坊をこの世に誕生させるにあたっては、母体と赤ん坊の双方にとってベストな方法が採用される。だが、その前提となる知識は時代とともに絶えず進化している。かつ、手安全だと思われていた帝王切開は現在、そうでもないと思われるようになってきた。母親から微生物意識を受け損なった赤ん坊は、その不利益を数日後、数ヶ月後、数年後に受けるかもしれないことを覚えておいた方がいい。私たちは今、子供たちをモルモットに壮大な実験をしている。自然に反して、陣痛の始まる数日前、または数週間前に外科的に赤ん坊を取り出すとどうなるのか。微生物意識のことはさておき、分娩中に分泌されるホルモンや、産道を通る時の圧力を赤ん坊に与えないとどうなるのか。分娩中に体内で生じるはずの科学的、物理的な変化を経験しないまま、外科医のメスで妊娠状態を突然終わらせると母体はどうなるのか。こうした疑問への答えを、私たちは今やっと学び始めたところだ。帝王切開は母体と赤ん坊にとって本当に必要な時だけの措置とし、そうでない場合は自然に任せることを、社会全体が認識すべきである。全世代の子供たちは、別の実験のモルモットだった。赤ん坊に母乳ではなく牛乳を飲ませるとどうなるかという実験である。現在、先進国で生まれる赤ん坊の4分の1で、この実験は続いている。もちろん、赤ん坊のニーズを満たすだけの母乳を作ることのできない女性が少数存在する 5% 未満と推測される 母親ま、他は新生児の状態によっては母乳育児が不可能な場合もある。そうした女性を支援して、代わりに搾乳した母乳や検知値、特殊調整粉乳など質のいいミルクを都市供する体制を整えることが急がれる。母乳に含まれるオリゴ糖と微生物についての岩尾新知識を駆使して特殊調整粉乳を開発すれば、母乳育児が困難な母親だけでなく様々、マナ事情から粉ミルク育児を選択せざるを得ない母親を救うことになる。助産師や産科医、保健師は、母乳についての最新知識を常に更新しておくべきだ。そうすることにより、様々な事情を抱える赤ん坊の親に、ふさわしい助言をしたり支援したりできるようになる。306、個人としての姿勢を変える。幸い、先進国では、自分の健康のかなりの部分を自分で決めることができる。親からもらった遺伝子や環境因子を変えることはできなくても、自分のマイクロバイオータを整え、育て、世話をすることはできる。何を食べるか、どんな系飲むかであなたの微生物群は変化する。あなたが微生物を大切に扱えば、微生物もあなたにお変、使用してくれる。これから子供を産もうと思っているなら、親特に母親がその子のマイクロバイオータを決めるのだという自覚を持とう。私は自分で選択することが好きだ。選択は自由だからできることであり、また、選択するからこそ自由が手に入る。選択は文明社会の証だ。選択は自分で自分の暮らしを向上させる原動力でもある。だが、無知なまま選択しても意味がない。過去5年ほどのマイクロバイオータ研究は、人体の複雑な相互作用の一部を明らかにし、てくれた。私たちの体は共生微生物込みの共同体として機能するようプログラムされている。その情報を元にどんな選択をするかはあなた次第。私に主芸能は、なんとなくではなくきちんと考えて選択してもらいたいということだけである。まずは食生活について、きちんと考えて選択しよう。知り合いの医者たちに言わせると、医者の仕事をしていて一番徒労を感じるのは、自助努力をしようとしない患者を相手にするときだという。医者は、連動と食生活脂肪と糖と塩分を控えて食物繊維を増やす食生活で健康を改善させようとするのだが、そうした患者は聞く耳を持たず、問題を薬で解決したがるという。だが、食べ物こそが薬だ。人は雑食動物として進化してきた。人体はたくさんの植物と少しの肉を食べるようにできている。それなのに私たちは、たくさんの肉と少しの植物と、そして動物にも植物にも見えない加工食品を山ほど食べている。もしあなたが食物繊維の摂取を増やそうと野菜をたくさん食べることを選択した場合には、あなたのマイクロバイオータが適用できるよう、焦らずゆっくり時間をかけて移行した方がいい。脂肪やタンパク質、単糖が中心の食生活に適応した細菌が多くいる腸内にいきなり大量の食物繊維が入ってくると、望ましくない作用が出ることがあるからだ。野菜や豆類は繊維分が多く、糖分が果物より低いことはぜひ覚えておこう。果物は、ジュースにしたりブレンドしたりすると繊維分が減る。同じく果物は、人の酵素で分解されて小腸から吸収されるため、結果的に人体に摂取されるカロリーが多くなる。また、すでに何らかの胃腸障害がある場合は、食生活を変える前に医者に相談すること。植物性の食品を食べて有益な微生物の組成比を増やすことは健康への第一歩だ。きちんと考えて選択し、今以上に多くの植物を食べるようにしよう。次に抗生物質について、きちんと考えて選択しよう。誤解のないように最初に言っておきたい。抗生物質は命を救う薬であり、多くの状況においてリスクよりも利益がはるかに上回る。もちろん抗生物質を使う前にはマイクロバイオータのことを考慮に入れて選択すべきだ。しかし、抗生物質が手に入らない世界では有益な微生物の世話をする贅沢さえ許されない。要は、抗生物質が悪いのではない。抗生物質は病原性細菌と戦う私たちの武器庫になくてはならない弾薬だが、蜘蛛を殺すのにクラスター爆弾を使う必要はないということだ。抗生物質の過剰使用に責任があるのは医者だけではない。一般診療では一人の医者がランチ休憩を取るまでに25人前後の患者を見なければならない。一人の患者に病歴を尋ね、 診断を下し、おろおろしている患者に助言をし、ふさわしい薬を処方するのに与えられる時間は長くて10分だ。抗生物質を出してくれと厚かましく、言ってくる患者には、言われるままに出しておこうと考えても不思議はない。この後見なければならない患者がたくさん待っているのだから。あなたがそんな厚かましい患者になりたいかどうか、きちんと考えて選択しよう。抗生物質が必要かどうか迷った時のために、いくつかポイントを紹介しよう。まず、このままでも病状が良くなるかどうか様子を見るため、1日か2日待ってみることを考える。ここで言う、考える。というのは常識に照らすという意味だ。また、医者から抗生物質を出すと言われたときは、次のような質問をしてみるといい。1、この病気がウイルス性ではなく細菌性だという確率はどのくらいでしょう。2、抗生物質を使うと明らかに良くなるか、回復スピードが上がると思われますか。3、抗生物質を使わず、自分の免疫力だけに任せた場合、どんなリスクがありますか。薬を使うかどうかについては明確な答えは得られないことが往々にしてあるが、抗生物質は有害にも有益にもなりうるということを認識し、きちんと考えて選択しよう。メリットとデメリットを天秤にかけて考えなければならないのは患者も同じだ。そのためには、患者であるあなたも、話し合いをする医者も、情報に通じている、必要がある。あなたと医者では立場が違うということも心の片隅に置いておこう。そうそう。食事でマイクロバイオータのバランスを変えればあなたの病気が良くなりそうな場合には、ぜひ試してみよう。いずれにしても、いい食生活は健康増進に役立つ。ただし、この方法を商売にしようとしている人には気をつけよう。あなたのマイクロバイオータの組成比だけで、あなたの病気がわかるわけではないしょうな。くとも、今のところは、抗生物質に頼るかどうか、きちんと考えて選択しよう。出産方式と赤ん坊への授乳方法についてもきちんと考えて選択しよう。昨今、妊娠と子育てについての情報とアドバイスは溢れんばかりで、私たちに生まれつきの本能がわずかに残っていたとしても風前の灯火のようになっている。しかし、マイクロバイオータ研究のおかげで出産と授乳に関しては、経過が順調であれば、自然に任せるべきだという簡潔な選択基準ができた。もちろん順調でない場合には、帝王切開や粉ミルク育児という補助手段がある。誰もができる最善策は、自覚して準備をしておくことだ。出産についてきちんと考えて選択し、生まれてくる赤ん坊に健全なマイクロバイオータの苗を植え付けることを考えて出産計画を立つ。てる。最も効果的なのは経後出産することだ。帝王切開を選ぶ場合や、やむを得ず帝王切開になった場合には、マリア・グロリア・ドミンゲス・ウベロが研究している、室内をガーゼで拭って新生児に塗りつける方法を採用することを考えよう。あなたの計画をパートナーや医者、助産師に、あらかじめ伝えておこう。赤ん坊は出産時にマイクロバイオータの苗を受け取る。母乳はその苗に栄養を与える役目がある。母乳育児をするつもりなら、知識を蓄え、決意表明をし、周囲の支援を事前に取り付けておく方がいい。情報や助言は世界保健機関 WHO のウェブサイトを含め、インターネット上でたくさん見つかる。赤ん坊の健康と幸せのために母乳をいつまで与えればいいかについての助言も載っているので、見てみるといい。肝壁にできなくても自分を責めないように。あなたの子供のマイクロバイオータを育てる方法はいくらでもある。他にも子育てに関していいニュースがある。私たちは、バイソノに対してそんなに神経質にならなくていいのだ。赤ん坊が日々の暮らしで出会う細菌の大半は有害ではない。というより、赤ん坊の免疫系を教育するのに役立っている。抗菌剤入りスプレーやティッシュを使うことの方が、むしろ有害かもしれない。ともあれ、何を選ぶにしても、なんとなくではなくきちんと考えて選択しよう。2000年、ホモサピエンスの最優秀メンバーのチームが DNA の暗号を解読した。1秒につき4人が新たに誕生している生物種の健在を明らかにしたのである。これは人類全体にとって決定的な瞬間で、シコ人にとっても生物学を志すきっかけとなった決定的な瞬間だった。 何年も後になって、ロンドンのウェル・カムコレクションでヒトゲノムの解読を表現した美術作品 A、T、C、G が印刷された大量の書物を見上げたとき、私はヒトゲノムを解読したことの重大期に改めて心を震わせた。120巻の書物に人の生命が収められていて美術作品として鑑賞することができる。それを見たとき、私は自分の選んだ研究分野を誇らしく思った。一方、マイクロバイオーム解読の方は、美術作品として表現されようがされまいが、ヒトゲノム解読と同じほど人々を魅了することはないだろう。しかし、共生微生物が私たちの一部であること、その遺伝子が私たちのメタゲノムの一部であることを明らかにしたマイクロバイオーム解読が人々の暮らしに与える影響力は、ヒトゲノムのそれより大きい。マイクロバイオータはある意味、一つの臓器だ。目で見て確認することが困難なためにこれまで見落とされていた。人体の中にあって健康と幸福に寄与する臓器である。この臓器が他の臓器と違うのは、固定化されていないことだ。人の遺伝子とは違い、微生物の遺伝子は普遍ではない。共生微生物とその遺伝子は、どちらも私たちの体内にあり、私たちの管理下にある。私たちは遺伝子を選べないが、微生物を選ぶことはできる。マイクロバイオータとの相互作用が不可分であると知った今、私たちは自分の体と暮らし法を新しい文脈で見直すことができるようになった。体の構造や生活様式は進化の過去と切っても切り離せない。どれほどテクノロジーが発達し、自然から切り離されているように見える現代においても、ダーウィンが種の起源を表した時以来、人を形作っているのは生まれか育ちか、と議論され続けてきた。背の高い男の人がいるとする。その理由は、その人のお父さんも背が高かったからか、それとも健康的な食べ物をたくさん食べて育ったからか、賢い子供がいるとする。その理由は、その子のお母さんが賢かったからか、それともいい先生に教わったからか、乳がんになるのは遺伝子のせいか、それとも合成ホルモンを服用したからか。もちろん、こんな二分法は意味をなさない。人の特徴や病気のほとんどは、生まれと育ちの両方の要素が複雑に、重なり合って生じる。ヒトゲノムプロジェクトが教えてくれたことがあるとすれば、遺伝子生まれは特定の状態になりやすいか、なりにくいか、を決めるだけだということだ。実際にどうなるかどうかは生活様式、食事、危険要素への遭遇などの環境、育ち、で決まる。さて、ここに来て、生まれと育ちの間を埋める第三のプレイヤーの存在が浮上した。共生微生物の遺伝子群であるマイクロバイオームは、厳密に言えば私たち人の部分に外から働きかける環境を、育ち。だが、本質的には遺伝子、生まれ、だ。マイクロバイオームは卵子や精子、人遺伝子を通じて伝えられるわけではないが、その大部分は親、とりわけ母親から子に受け継がせることができる。親の多くは自分の子に最善の性質を受け継がせたいと願っている。また、大抵の親は自分の子が健康で幸せになるよう、最良の環境を用意してやりたいと願っている。最善の遺伝子を受け継がせ、最良の環境を与えるという、親が子にしてやれる両方の要素がマイクロバイオームにはある。ヒトゲノムは、課題に期待されていたにもかかわらず、生命の設計大鳥や暮らしの哲学になるほどの存在ではどうやらなかったようだ。私たちは人間全般の特性や個人の性癖を語るとき、だって、そういう DNA なんだから、とよく言うが、実際には人の DNA が私たちの日常生活を左右することなど、ほとんどない。しかし、人体には他に100兆個の細胞と440万個の遺伝子を持つ微生物がいる。彼らと共に進化してきた私たちは、彼らなしには生きていけない。この残りの 90% が加わってやっと、ダーウィンの進化論は私たちの人生に意味のあるものとなる。数百万年もの間、私たちと共に旅してきた微生物の存在に敬意を払うこと。これこそが、私たちの真の姿を理解し、ひいては 100% の人になるための第一歩だ。313、エピローグ。100% の世話をする。2010年の冬。 耐えることのない痛みを抱え、覚醒していられるのは1日10時間に満たなかった私は、状態が良くなりそうなことならどんなことでもするつもりだった。くり抜いた足指の骨に埋め込むプラスチックビーズ状の抗生物質、カニ幽霊を通して血管に点滴する液状の抗生物質、腸内で